皆さんこんにちは。京都弁護士会がお送りする弁護士の実像と虚像の時間がやってまいりました。この番組は京都三条ラジオカフェから毎月第1火曜日の午後2時から30分間、脚本演出出演まで全て京都弁護士会の弁護士が行っております放送です。メインパーソナリティは私、京都弁護士会所属の新井が務めさせていただきます。我々が所属しております京都弁護士会では毎年1回憲法と人権を考える集いという行事を開催しております。今回のゲストは今年の憲法と人権を考える集い実行委員会の副委員長でいらっしゃいます古川美也さんをゲストにお招きしました。古川さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
古川さんも、当然というか京都弁護士会に所属されているわけですけれども、
はい、
以前に実はラジオには出演されてたことがあると。
そうですね。私も短い時間でしたけども、はい、パーソナリティを務めさせていただいていました。
はい。じゃあもう今日は久々ということで、
そうですね。
早速お話を聞いていきたいと思います。
はい。
先ほど、申し上げました憲法と人権を考える集いなんですけれども、これはそもそもどういった行事なんでしょう。
はい。今年で41回になるんですけど、毎年弁護士会が、その時々の課題、社会で問題になっていることについて、うん、まあ、取り上げて、市民の皆さんと一緒に憲法と人権について考えていきたいと、そういう企画です。
うん。過去にはどういった方に、例えばご講演とかをいただいてるんでしょうか。
そうですね。まあ、有名な、著名な方としては、五木ひろゆきさんですとか、うん、まあ、つくしてひつやさん、鳥越俊太郎さん、また最近では、大江健三郎さんとか、うん、ノーベル賞を取られた増川俊秀さん、こういった著名な方々を招きしてお話をお聞きしたりとかですね。あと、オープンに京都の駅ビル大会談でやったということもありますし、うん、いろんな、その時々の企画を行っています。
これは憲法と人権というところをまあ軸に置きながらも、その時々でいろいろなテーマをまあ取り上げて、市民の方と一緒に考えていくと。
はい、
まあ、そういう企画なんですね。はい、で今年はどういったテーマを取り上げるということになっているんでしょうか。
はい。今年は死刑を取り上げています。
はい、
死刑、今命にどう向き合うかというテーマで、死刑についていろんな角度から考えてみたいと思っています。
うん、死刑というと、まあ、刑罰の一番重いとされている刑罰 でたまにまあメディアで、もう死刑廃止か存続かなんてことがいろいろ取り上げられてしますけれども、
はい、
今回こうして死刑というテーマをこの行事で取り上げたと。それは市民の方と一緒にどういうことを考えていこうということを考えていらっしゃるんですか。
はい。今年はね、東日本大震災もありまして、
はい、
多くの方の夫と命が失われました、
うん、
で2009年から裁判員裁判が始まっているんですけれども、うん、市民の皆さんが実際に裁判に参加をして、死刑判決を下す、あるいは死刑求刑されて、その是非について考えるということも始まっています。
うん、
で、そういう中で、まあ、死刑ということで失われる被告人の命も、また一つの命ですし、あるいはその被告人が奪ってしまった犯罪によって奪われた被害者の方も命なんですね。うん、そういう命について、今、こういう時期だからこそ私たちがどう向き合うのか、死刑がある国という日本についてどう考えるのか、そのことについて市民の皆さんと一緒に考える機会を持ちたい。うん、そんな思いから今年死刑を、テーマにしています。
うん、先ほどもちょっと言いましたけれども、マスコミではまあ廃止か存続かということは時折取り上げられてですね、取り上げられたりはするんですけれども、今回の行事っていうのはその京都弁護士会がどちらかの立場に立ってその立場をアピールするという、そういう場ではないんですか。
そうではないんですね。この憲法と人権を考える集いの実行委員の中にも、うん、死刑は廃止すべきだ、あるいは死刑は存続すべきだ、うん、いろんな考え方の会員が入っています。
うん、
でまたもちろん弁護士会自体も、様々な考えを持った会員がいますし、
うん、
弁護士会としてこうだということが今の時点で打ち出しているというわけではないんですね。でただ死刑についてやはり、あまりにも日本では情報が公開されていなくて、
うん、
市民の皆さんが死刑って一体どういうふうに執行されているのか、どういうものなのかっていうことについてご存知ない方が非常に多いと思うんですね。
はいはい、
ですから死刑について情報を提供して皆さんと一緒に本当に、死刑の実態に迫って悩んでみたい、まずはその悩んでもらうための情報を知っていただいて、市民の皆さんと共にどちらかの立場に取る前に悩みたいという、そういう立場で企画しています。
じゃあこの行事を聞いて、例えば終わった時点で、まあ、どちらかの結論がパッと出るような話ではなくて、まあ、とにかく悩むと、
そうです
悩んで
ね。
いただきたい。
はい。
この市民の方にまあ知ってもらいたい情報っていうのはいろいろとあると思うんですけど、例えばどういったものがありますか？
そうですね。まあ、世界の中の日本という視点から見ると、まあ、例えば、日本では今ずっと当たり前に死刑制度が、あって、執行もされてるんですけれども、世界的に見ると、今、197カ国のうちで、死刑が実質、まあ、法律上、事実上含めて廃止されている国というのは139カ国あるんですね。だから、死刑を存置している国が58カ国と、実は少数派になっているんですね。で、そういう中で、日本が死刑をこのまま選択し続けるかどうか、っていう視点も持っていただきたいなっていうふうに思います。
だからその国によって死刑をそもそも制度として存在してるかしてないかっていうところがあるわけだから、当然やっぱりそう簡単に答えが出る問題ではないんですよ
そう
ね。
ですね。
全ての国がなくしてればね、それは結論には至りやすいのかもしれないけれども、当然そこは結論が分かれてくる、
そう
そ
で
ういう
す
と
ね。
ころなんです
はい。
ね。
多いから、まあ、なくすべきだというふうには一概には言えないでしょうし、ただ、そういう潮流世界の流れがある中で、今日本はどう考えるのか、今の時点でどうするのか、また今後どうするのかっていうことを、まあ、広く、知っていただいた上で考える材料にしていただきたい。という、そういう一つですね。
実際最近ではね、裁判の中でもその死刑の違憲性、まあ、憲法に違反するんだというような話が、まあ、実際に法廷では
い。
争われたりするような事案もありますから
そうで
ね。
すね。先月になりますけれども、大阪高裁、大阪の裁判所で、パチンコ店の放火事件で、まあ、死刑が求刑されて、その死刑制度自体が、まあ、絞首刑自体が憲法違反であると。残虐な刑罰は憲法で禁止されていますから、その憲法が禁止する残虐な刑罰に当たるという主張を弁護側はしていて、それについて実際に市民の皆さんが裁判員として判断を下すということもありました。
それはもう市民の方にとってみたら、その死刑か、あるいは無期懲役かというところでも、もちろんこれまで悩んだ事例はたくさんあるけれども、実際死刑が違憲かどうかっていうところの悩むっていうのも、それはこれまでなかったことですよね、
そう
実
で
際に
す
市民の方が
ね。
直接悩むという
は
のは。
い。
そういった機会に、まあ、ぜひともなってほしいというのが今回の行事ですか
そう
ね。
ですね。
で、実際その行事のプログラムについて聞いていきたいんですけれども、予定されているプログラムというのはどういったものがあるんでしょう？
2部構成になっていまして、1部は高校生からの調査報告です。で、これは高校生の有志の方に、様々な調査先、に行っていただいたり、あるいはお話聞いていただいたりして、その調査をまとめた報告をしていただく予定ですね。で、第2部の方は、パネルディスカッション、私たちは死刑にどう向き合うかということで、パネリスト3名をお招きして、パネルディスカッションを行います。
パネリストとしてはどういった方を？
はい。森達也さんという映画監督、まあ、作家の方がいらっしゃるんですけど、この方と、それから、元検察官で今筑波大学の名誉教授をしておられる土本武さん、それから元刑務官で今死刑についてさまざまな著書を書いておられるノンフィクション作家である坂本敏夫さん、このお三方を予定しています。
土本さんは元検察官で、坂本さんは元刑務官ということで、どちらの方も実際に死刑の現場に立ち会っておられるんですか
そう
ね。
ですね。土本武さんは、先ほど申し上げた大阪のね、先月の裁判でも、弁護側の証人として法廷に立たれてるんですね。で、自分も実際に絞首刑の現場に検察官として立ち会った経験から、現在の絞首刑は限りなく憲法が禁止する残虐な刑罰に近いという印象を持っているというふうにお話をされました。で、ただ、まあ、死刑制度自体には、死刑制度自体は必要だというお立場ですので、土本さんご自身もさまざまな悩みを経験されて、おられる方だと思います。で、坂本さんは元刑務官で実際に死刑執行の場面にも何度か立ち会われて、死刑というものについて、まあ、その 必要なことかもしれないけれども、うん、それを実際に執行する人はいるわけですよね、
うんうん、
公務員という立場で、
うん、
でその方々は国家の、その、まあ、命令でというかですね、うん、何の関係もない、あるいは自分が今まで刑務官として、さまざまな世話をしてきた、
うんうん、
要するにその友達ではないですけれども、うん、人間として接触があった人を自分たちが殺めてしまうわけですよね、
はい、
でそういうその矛盾といいますか、そういう場に無関係なその刑務官がやらないといけないというお立場に、まあ、矛盾を感じていらっしゃる元刑務官の方なんですね、うん、
そのあたりの実際に見てる人というのはもうこの日本でも限られてるわけですから、
そうですね、
我々もね見たことはないわけですから、
はい、
そういった方の話を、まあ、生の体験を聞けるというのは非常に、興味深いなというのは私も思いますね。でこれは、実際の開催日時や場所をご案内いただきたいんですけれども、
はいはい、11月27日、27日の日曜日、
はい、
開会は、1時半、会場は1時からしていますけど1時半、開会です。で会場はシルクホール、市場ですね、市場烏丸の、はい、最寄りの駅は阪急烏丸駅、はい、あるいは地下鉄市場駅になりますけれども、シルクホールで開催、させていただきます。
事前の申し込みは入場料は必要なんでしょうか？
特に申し込みは必要ありません、ただ手話通訳あるいは要約筆記をご希望される方については、京都弁護士会に、ご連絡いただければと思います。
定員はどうなってますでしょうか？
760名で先着順となりますので、
はい、
まあ、できればお早めにお越しください、
まあ、人数に達し次第受付終了ということはまあご了承いただきたい、
ね、はい、そうですね。
分かりました。お問い合わせはですね、伺っておりまして 075-231-2336、こちら京都弁護士会へつながりますので、ご不明な点はぜひお聞きをお問い合わせいただければと思います。
はい、
じゃ最後に、今回の開催に向けての意気込みをぜひ聞かせてください。
もう本当に自分自身も楽しみにしています。楽しみにって言ったら不謹慎かもしれませんけど、有意義な企画だと思います。で高校生の調査報告も免田栄さん、元死刑囚の方ですとか、うん、被害者遺族の原田正治さん、あるいは実際に教会士として何件もの死刑執行の場に立ち会ってこられた足利さんですとかですね、あるいは死刑がどういう、死因で死刑囚は死に至るのかということを解明した法医学者の先生ですとか、もう本当に多様な調査先に調査に行っていただいて、高校生自身も悩んでくれると思いますし、それを通して、あるいはパネルディスカッションを通して、私たち自身もぜひ深く揺らがせられたい、揺さぶられたい、そんな企画になると思います。ぜひお越しください。
以上の通り、古川さんからお話しいただきました、第41回憲法と人権を考える集い、死刑、今命にどう向き合うかは、11月27日日曜日、午後1時開場、1時半開会、場所は市場烏丸、南西ですね、京都産業会館8階のシルクホールとなっております。申し込みは不要、入場無料ではありますが、定員の760名に達し次第、受付終了となりますので、お早めにお越しください。お問い合わせは京都 075-231-2336 231-2336 までよろしくお願いします。ここで一曲挟みまして、後半ではせっかく古川さんにお越しいただいてますので、またちょっと話を伺いたいと思います。じゃあ古川さんから曲の紹介お願いします。
はい、七尾旅人と焼け野原でローリンローリン、お聞きください。
京都弁護士会がお送りしております弁護士の実像と虚像、今日は京都弁護士会所属の古川美也さんをお招きしております。
はい、
後半では、いろんな弁護士業もありますので、古川さんにぜひ話を聞いていこうと思います。古川さんは、刑事弁護に、
はい、
力を入れておられると。
そうですね、好きですね、はい。
で、よくですね、私なんかも刑事弁護はやりますし、多くの弁護士がやっておるんですけれども、はい、よくその、法律家じゃない方にですね、言われるのが、どうして悪い人の弁護をするんですかって言われるんですけどね、
はい、
そういう問いに対しては古川さんはどういうお考えというかお答えをお持ちですか？
そうですね、まず一言で言えば、悪いって決まってないからやるっていうのが一つですよね。
はい、
私も司法試験の勉強しているときに 私あの法学部じゃなかったので、弁護士、勉強始めたのは26歳の時なんですね、
はいはい、
だからいろいろやってからの勉強だったので、一番新鮮で面白かったのがそこなんですね、刑事訴訟法だったんですね、うんうん、それはまず悪い人を裁く、人が人を裁くってことはできないんだ、うん、神様じゃないんだからっていうところに立っていて、うんうん、じゃあどうしようかっていう苦肉の策で、そのリングの上に、双方がですね、検察官と弁護士双方が、
うん、
お互いの立場からの事実を出し合って突きつけ合って、
うん、
そのリングの上に上がった事実だけで、客観的な第三者である裁判官が、
うん、
どういう事件だったのか、この何なのだっていうことを判断しようと、
うん、
そういうシステムなんですね、
はい、
だからリングの上で上がったものだけで判断しなければならないし、それが正義なんだ、
うん、
だからそこでゴングが鳴ってリングの上で悪い被告人は悪いということになったのであれば、
うん、
その時点で初めて悪い人になるんですね、
うんうん、
ただ弁護人が一生懸命弁護している段階ではまだそれは決まっていない、
うん、
ですから悪いというのは、まあ、私たち社会でいろんな情報に接して報道でマスコミで接しますけれども、うん、そこに出てくることっていうのは本当に本当かどうかわからないんですね。そういう中で悪いやつだと思って悪いやつの弁護を何故するんだっていうふうによく言われるんですけど、うん、まだ悪いかどうかは本当にわからないんですっていうのが法律家としてのお答えだと思います、
うんうんうん、
まあ、もう一つはじゃあ本当に悪い、も確かに認めていて本当に悪いっていうことがまあ判決で明らかになるような人であったとしても、うん、そういう悪い人の弁護をやっぱり全力でやる人が一人ぐらいはいるという、
うんうん、
そういう社会であるべきだし、
うん、
そういう国であってほしいと私自身は思っています。
その、まあ、本当に悪いか分かんないっていうのはもちろん私は無罪だっていう人なんかは分かりやすいけれども、
うん、
実際は私確かにやりましたという人でも、
うん、
まあ、悪いのなんか程度にも差があるというかね、
うん、
そのマスコミの一方的な報道でいや悪い悪い悪い悪いじゃなくてっていう、うん、そういう客側から光を当てるようなイメージですかね。
そうですね、
うん、
市民の皆さんも職場とかでね、よく例えば上司にお前何やってんだって怒られて、
うん、
すいませんって、まあ、例えば取引先に怒られてですね、
はい、
申し訳ございませんって言いながら、
うん、
いろいろこう腹には、いや、でもこれはこう、納期が遅れてこう、どったらこったらねとかね、うん、言い分、俺だって大変なんだよっていう言い分があったりすると思うんですね。うん、
はいはい、
そういうその、事実の裏に隠れた様々な事情、どんなに犯罪を犯した人でも、そこには理由があって、そこに至る理由があって、
うん、
俺、わかる、悪い、確かにやったことはやったけど、本当こうなんだよっていうね、そういう、
うん、
言いたいこと、主張したいことっていうのはやはり主張して、その上でそれでもやっぱり悪いよねっていうことはあり得るとは思います、
うんうん、我々がそのいわゆる、まあ、被疑者被告人、まあ、俗に言うと、まあ、容疑者なんて言葉も使われたりするけれども、はい、そういう方と、まあ、会った時に最初に知ることってどうして逮捕されたんですかっていう話がまず先に出ますよね、
うん、はい、
で逮捕された事実ってやっぱり犯罪だから、
うん、
結論のとこだけじゃないですか、
うん、そうですね。
でいろいろ話聞いていくとやっぱり今古川さんおっしゃった通り、まあ、いろいろあるんだなというのは実際ありますか、
う
ん、そういう実感というのは
ありますね、
うん、
それは、うーん、公平な目で見るといや、うん、それはせやけどそんなことしたらあかんでっていうふうになるんでしょうけど、うん、まずはああそっかなるほどな、それはまあな、そういうことはわかるけどやっぱあかんやろと、
うんうん、
そのやっぱり受け止めっていうか、
うん、
まあそうかもねっていうところがあればその先被告人との信頼関係を割と築いていきやすいかなって思いますけどね。
確かに理由がね、
うん、
その合理正当かどうかは別として理由がない人っていうのは、まあ、基本的にいないわけだから。
そうですね。
なるほど。それで刑事弁護、今刑事弁護の話もしましたけど、逆にその被害者側に立つことっていうのもあるんですか、古川さんの場合は。
そうですね、私は、まあ、犯罪被害者の支援もやっていますので、
うん、
自分自身その対立的というより、
うん、
修復的な司法、まあ、お互い取り持ってどうにかしてその癒すというか、
うん、
癒すというのはおこがましいんですけど、
うんうん、
お互いが何かこう溶け合っていくというか、
うん、
和らいでいく、そういう役割を果たしたいなという思いがありますね、
うんうんうん。だからまあ一見すると悪い人の、まあ悪い人というとあれちょっと俗な言い方かもしれないけど、悪い人の弁護をしながら逆に被害に遭った人もやるっていうのはもしかしたらちょっと違和感を持たれる方もいるかもしれないけど、まあそれはね、どっちも こう立場に立って、まあ、そうだからこそ見えるものもやっぱりあるわけですよね、
う
ん、
そうですね。
あとちょっとまあ私これ聞いてみたかったというか結構世間的にも話題になってるあの、はい、取り調べの可視化という問題が、はい、ありまして、
はい、
であれって結構私なんかが新聞で見てても結構む難しいですよね議論がね、
うん、
あちょっとこう簡単にお聞きできたらなと思ってるんですけど、
はい、
まあ、そもそもこの議論というのはどういうことが発端なんですかね。
そうですね、弁護士の立場から言えば、
うん、
過去の冤罪事件というのはほとんどがその自白強要なんですね、
うん、
で皆さん、捜査機関の側からすれば一生懸命治安維持のために一生懸命やってるということになると思うんですけれども、
はい、
うん、その一生懸命やりすぎてですね、うん、やっぱり頭からもこいつは有罪だという頭でこう、まあ、密閉されたというか閉鎖された空間の中でずっと取り調べを 何十日も受け続けるとですね、うん、本当にやってないのにやったと言ってしまうということがあり得るんですね、
うん、
私自身もいやそれもうちょっと頑張ったらとか思うこともあるんですけど、はい、やはりそのそういう立場に立ってみないとどういう実態かわからないと思うんです、
うん、
でそういう中で過去、まあ、例えば最近で言うと深川事件ですね、
はい、
もう長期間刑務所に拘留さ結婚刑務所に執行された後に無罪だったということが分かるっていう人も出てくるわけですよね、
うん、
でそれは最初に取り調べ密室での取り調べで捜査官にやっただろうゆえゆえと言われて、
うん、
楽になるならと思ってやりましたと言ってしまう、はい、で裁判官に、実はやってないんだけど言ってしまいましたと言っても信じてもらえない、
はい、
で自白があるからといって有罪になる、
うん、
そういうことが起こってきた中でじゃあそういうことが起こらないように取り調べを目に見える形にしよう、
うん、
後で誘導されたり脅迫されたり、威圧されたりっていうことがなかったかどうか、
うん、
検証できるようにしようとこういう議論が最初ですよね、
うんうん、で現時点ではですね、まあ、なかなか捜査機関がその全面全過程可視化っていうのにはまあ消極的ですよね、
はい、
で逆にまあ弁護士側はですねいやもう全面可視化しなさいよという立場なんだけれども、うん、その捜査機関がまあ消極的な理由っていうのは、まあ、あくまでも捜査機関の言い分にはなりますけども、
そうですね、
どういったところにあるんでしょう、
うん、一番大きいのは被疑者つまり疑われている、まあ、容疑者ですね、
うん、
との信頼関係が取れなくなるっていうのが大きいなと思います、
うん、
まあ、それが言い分ですよね、
はい、
密室での取り調べの中で取り調べ官自身も、
うん、
いや分かる俺もな実はなっていう自分の例えば身の上話とかもしながら、
うん、
こう相互の信頼関係を取って、
うん、
自白をさせていくっていうのが、まあ、捜査機関のご主張だと思いますので、
はい、
それがビデオ撮りされちゃうと自分もそういうこと言いにくくなるし、
うん、
あるいはその被疑者の方も払わって実はいや例えば自分の暴力団の、上の立場にある人間がこういうことやっててねみたいなことも言いにくくなるだろうと、う
ん、はいはい、
で治安維持につながらない治安が悪化するというのが主な主張だと思いますね、うん、
それに対して弁護士側の反論としては
そうですねまずそういうことはないと断言はできません、
うんうん、
例えば他の事件について語れなくなるということについては、
うん、
それはもう他の親父がねっていうねその例えば上の立場の人がって言ってる時点に自分の事件じゃないので、
うんうん、
そこについては取り調べということではなく参考人として話を聞くということで、うん、ビデオ撮りをしないという選択肢もありますし、
うん、
で実際何より可視化は世界の潮流なんですね、
はい、
これも可視化されている国が大半多くなってきていますけれども、うん、そういう国々では実際に被疑者が喋らなくなったということはなくて、
うん、
捜査機関自身がむしろその、脅されて言っちゃったんですみたいなね、
うん、
それが少なくなるので、
うんうんうん、
そちらの方が可視化の方がいいという判断、まあ、いう声がね、出てるということでそれはないと断言はできます、
うんうんうん、であとは先ほどもちょっと話には出ましたけれども、まあ、司法改革の大きな目玉の裁判員裁判ですね、
はい、
古川さんもこれは経験は何件かされてるんですか。
そうですね、はい、
どうですかその個人的な感覚感想にはなると思いますけれども、うん、この制度自体は
私自身は賛成有意義な、
うん、
制度だと思っています、
うん、
もちろん課題はありまして、
はい、
可視化の問題もそうですし、まあ、証拠は圧縮っていうかね、もっといろんな人の話を聞くような制度にしてほしいとか、
うん、
守秘義務の問題もありますしいろんな問題はありますけど、
うん、
やっぱり市民の皆さん自身が人ごとではなく自分も裁く立場に立って初めて ね関心を持っていただくということもありますし裁判自体がよりいい方向に変わってきているなという実感はあります、
うんうんうん、そうですね何かこう裁判員裁判になると、まあ、市民の方と直接我々が、まあ
はい、
まあ、会話をするわけではないけれども、うんうん、市民の方に訴えかけるという場面になるわけですが、そうですね、何か気をつけて、これまでのこう刑事弁護とは違う気を使っていることとかってありますか？
第一にもう分かりやすいということですね、うん、当たり前のことですけど難しい言葉を使わない、うん、自分たちだけで分かる話ではなくて、ね、やっぱり話を共有して市民の皆さん理解していただきやすい弁護活動を心がけていますね、うん、であとはやっぱりもうどんな事件でも当然ですけど、うん、誠実にやるということですね。私たちどうしても専門家としてなんか誠実にやってるんだけどそれが出せないというか、うん、そういう悪いところはあると思うんですけど、やっぱり目に見える形で一生懸命やってるんですっていうことが伝われば、あの市民の皆さんにもそれが分かってもらえる、でそれが結果に実際に反映される裁判になってきたっていうことが本当に良かったなと思っています、
うん、話は尽きませんけれども、そろそろお時間が近づいてまいりました。この番組では、お便りもお待ちしております。京都弁護士会のホームページから弁護士会にメールが送れるようになっておりますので、メールの件名をラジオの感想にしていただいて、ぜひメールを送ってください。また番組と連動したブログもやっておりますので、三条ラジオカフェホームページからの番組紹介をご覧ください。最後に、法律相談の、ご案内です。京都弁護士会では随時法律相談をやっておりますので、ぜひ一度お電話ください。電話番号は 075-231-2378、075-231-2378 です。視力によっては相談料が無料になる制度もございますので、お困りごと、あるいは困りそうだなというときはぜひ一度お電話をください。本日は、憲法と人権を考える集いにの実行委員会副委員長でいらっしゃいます古川美和さんをお招きしてお話をお聞きしました。この辺でさようなら。古川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。